使徒言行録第6章の1節から4節。その頃弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで、仲間のヤモメたちが軽んじられていたからである。そこで12人は弟子をすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。以上です。昨日は新老人の会っていうところにお招きを受けまして、そしてクリスマスのお話をさせていただきました。まあ、新老人の会とまさかここでつながるとは思いませんでしたけど、新老人の会っていうのは日野原先生がですね、作られた、みんな75以上なのかな、なんかとにかく規定があってですね、若い人は入れないんです。ほとんどの人が80代だと思いますけど、その人たちがもう一回人生を楽しもうということで集まって、音楽を聴いたり、お話を、講演を聞いたり、もうみんな元気なんです。はい、でいろんな職業を持った人たちがもう引退されてやっておられて、まあ、日野原先生が亡くなった後にちょっとですね、新老人の会っていうのが、まあ、いろんなところで亡くなったりしてたんですけど、熊本はですね、新老人の会が強くて、熊本、広島、横浜、関東とかですね、まあ、それでまだですね、やっておられるということでした。まあ、この新老人の会というのは日野原先生 がですね、私なんかよく日野原先生に呼ばれて講演の前座をさせてもらってたので、新老人の会のことをよく知ってて、まあ、ある時新老人の全国大会というところでも講演をさせていただいたので、 前座ですけどですね、ここでまさか新老人の会から呼ばれると思いませんでした。まあ、呼んでくださった方もですね、実は広原先生のですね、そういう流れを組んでるなんて思う、僕も知ってですね、えらい喜んでくださってですね、まあ、こんなところでつながればですね、いいなと思いますし、また教会のこともですね、宣伝をしときました。まあ、その新老人の会というのは、やっぱり一人一人の賜物を生かすってことなんだろうなと思います。75以上の方々が家にですね、引きこもるんではなくて、これからですね、パワーを出してもっと世の中を楽しくするのだという、そういう会なんでしょう。まあ、それでですね、歌も、作詞作曲を日野原先生が、されてですね、新老人の会の歌みたいなのがあるんですよね。はぁみたいなですね、とにかく楽しくやっておられるですね。まあ、やっぱりそういうところにですね、出ていくってこともですね、一つそうだなって、まあ、閉じこもったり自分のですね、殻の中にいるだけじゃなくて、なんか一歩そういうところにですね、出ていって、まあ、社会奉仕とかですね、まあ、そういうことをするっていうのも一つの大きなですね、恵みかなと思います。まあ、イエス様のですね、昇天の後にですね、聖霊降臨の出来事があり、教会が誕生します。まあ、初代教会の人々はですね、まあ、一つのですね、群れだったんですよね。まだ教会という組織ができておりませんでした。まあ、しかし聖書を読む限りにおいてはですね、教会ができ組織ができる前の方がえらい活発なんですよね。もういろんなですね、人たちが集まってきて食事をしたりですね、お話をしたりですね、弟子の話を聞いたりしています。まあ、ですからですね、もう三々五々いっぱい集まってくるだけで統制が取れてない、まあ、しかし元気ですね。で、いろいろと大変なことが起こってきたのでしょうですね。まあ、弟子たちに託されているのはですね、何かっていうと祈りと御言葉の奉仕だったんですけども、それだけではなく集会の準備、食事の世話、悩み苦しむ人の相談、トラブルの解決、さまざまなことがですね、弟子たちに降りかかってきたんだと思います。まあ、そのようなことがですね、やっぱり組織の始まりなんでしょうね。弟子たちは迷い苦しみながらですね、本来の使命は何かってことを感じられます。まあ、自分たちがですね、祈りと御言葉の奉仕に専念することができなくなってしまった、それ以外のことに時間を費やさねばならなくなったってことでしょう。まあ、それでこれはダメだ、これはおかしいと思ったんだと思います。まあ、それでですね、みんなを集めて話をしたっていうのが今日のですね、ところであります。まあ、自分たちはどうすればいいのかですね。そうすると役割分担をしようってことでしょうですね。まあ、ある人はですね、御言葉を語ることに専念するし、ある人はですね、奉仕に専念する。まあ、弟子の役目はその2つですから、これに私たちは専念したいんだ、あとのことはですね、すべて集まってきている皆さんにお任せしたいんだ、というのが弟子たちの考えだったように思います。 まあ、そうすることによってですね、御言葉がもっと広がっていくということになるんでしょう。まあ、そう思うとですね、今私たちの教会はですね、もう一回考え直さなきゃいけないんですよね。誰がその役を担うべきかっていうですね、そしてその人に合った役っていうのが確かにあるべきですからですね、それを一人の人に押し付けたりですね、一人の人が全部やるってこと自体がやっぱり教会のあり方ではないんでしょう。まあ、みんな傍観者にならずにですね、やっぱり自分に与えた役っていうのを見つけ出してしていくっていうことの方が教会の健全なあり方かなというふうに思います。で、新郎人の会ですけども、昨日ですね、新郎人の会、まあ、講演した後にですね、ミュージックベルをしておられましたですね、出し物ですね、もう全然曲になってないんですもう、清子の夜と確か清子の夜と何だっけ、諸人こぞり手とジングルベルですね。でこれからですね、出し物をしますっておじいちゃんおばあちゃんたちが並ばれて、で楽譜がこんな大きいわけですよで番号が打ってあって、番号があるんでしょう。でその番号通りにならないっていうのが面白いですよね。で諸人こぞり手から始められたんですよ。何の曲かわからないですよでこっちに歌ってる人たちが歌ってるから、ああ諸人こぞり手ねって、で次、じゃ あのですね、今度は大丈夫ですって言って、その清子の夜だったんですよね。これも分かんなかったですよね。違う音ばっかりなるんですもん、あれって、で、うちながら、ああ、私は4番だったとかね、でも、えらい楽しかったです。で、最後ですね、ジングルベルだったんですね。で、ジングルベルはですね、ちゃんと曲になってました。だって、ちゃんちゃんちゃんって言ってばいいんですもんね、ですね、一人一人変わっていくはないので。でみんなでですね、終わった後にですね、やっぱそれぞれ自分の音はきちっと出そうよって言っておられて、ですね、まあでも楽しかったから分かったんですけどですね、でそこからですね、話が発展してですね、やっぱり自分が与えられた役割はちゃんとせんといかんとかですね、だったら、はい、初めから練習しなさいよって話なんですけど、まあでも楽しくですね、その演奏を聞きながらですね、あそうだよねってですね、この時にですね、違う人がやってはいけないんですよねって、ちゃんとその時にはその音を出さないと曲にはならないんだってですね、まあ、それが終わってですね、皆さんがそうやって話し合っていたっていうのはすごい面白いことかなと思いながらですね、昨日も眺めてみました。まあ、80代を超えた人たちがミュージックベルってやるってやろうとする気持ちの方がですね、すごいなと思いながら見ておりました。まあ、弟子たちはですね、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。これはイエス様から託された大切な2つですね、祈りと御言葉の奉仕、それ以外のことに煩わされることなく、自分たちの役目は祈りと御言葉の奉仕、それが十分できているかできてないか、十分できてないんだったら自分たちが今やっていることをですね、それを人々にですね、やってもらう、喜んでやってもらうということの方が大切だと弟子たちはみんなで話し合ったんだと思います。まあ、このですね、祈りと御言葉の奉仕に専念することが実は教会を大きくしていったということになります。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちに与えている一つ一つの役目、また役割、どうか賜物を生かしてあなたに用いられることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、創信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。また、ハレル書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に、主の祝福がありますように。契約会の生徒たちが今、劇の練習を毎日しております。どうか、今度の学校での劇も、また、クリスマス礼拝での劇も、豊かな祝福の地を得ることができるようにしてください。どうかこれら生徒たちの上に豊かな主の祝福が今日ありますように。今日も私たちが生きるために必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。